文化放送大竹誠ゴールデンラジオ大竹誠さん、来週の金曜日まで遅い夏休み、今日はピンチヒッタースペシャルパーソナリティ、そしてテレビ朝日玉川徹さん、そしていつも通り室井ゆずきさんとお届けしております。このコーナーポッドキャスティングでも配信しています大竹メインディッシュ、引き続き今日のメッセージテーマ、玉川さんこれどう思いますか、玉川徹さん室井ゆずきさんに答えていっていただきたいと思います。千葉県八千代市にお住まいの43歳の男性の方、君の名は落花生さん、
うん、
玉川さん消費税減税についてどう思いますか。このコロナ禍生活が苦しい、物が売れない、会社が倒産、失業者が増え大変です。 GoTo の恩恵を受けられない人たくさんいます。景気を良くするためにも、経済を回すためにも、皆平等に恩恵を受けられるようにするためにも、次元的でもいいので消費税減税すべきだと思いますが、いかが思いますか。
消費を増やさなきゃいけないっていうふうなことで言えば、
うん、
消費税が今のままであるよりも下がった方が消費は増えるでしょうね、
うん、
逆もまた正しくて、消費税を上げれば消費が冷え込むっていうのはこれ間違いないわけですから、
はい。
でね、消費税に関しては、うん、じゃあ消費税その減税とかして財源どうするんだみたいな話だとか常に出てくるんですけど、うん、はい、僕ね、スウェーデンの取材に行ったことがあって、うん、25% なんですよ、
消費税。高いですよね、税率が。
うん、で、ああいうふうにできるんだから日本でもできるはずじゃないかっていう話がね、まことしやかにあるんだけれども、調べてみるとスウェーデンはですね、うん、どういうふうにして消費税上げたかっていうと、景気の拡大局面で上げてきてるんですよ、
うんうん、
だから経済が成長するときに消費税も上げてるんですね、うん、だから経済が成長するんだから消費が伸びる局面ですよ。そういうときに消費税を上げてもその分景気は落ちるわけだけど、うん、でも下がるってことはないわけですね、うん、そういうふうにして拡大局面でずっと今まで少しずつ上げてきたんですね。日本のその歴史を振り返ってみると、例えばバブルの頃とかに消費税を一気に上げとくことはできたはずなんですよ、
うんうん、
であれをあの大蔵省がね、当時の大蔵省がその総量規制をかけてバンって潰しちゃったでしょ、
うん、
そうするんじゃなくて、あの時に消費税を上げておけば別に今高いままでも全然いけてるはずなんですよ、
うん、
であればですよ、ドイツみたいにこういう非常時には次元的に下げるっていうふうなことをしても、うんうん、財政にあまり悪影響がなくできるはずなんだけど、うん、やるべきことをかつてやらなかったツケが、うん、実は今政策の選択肢を狭めてるんだと僕は思いますよ。
あと、うん、日本みたいに他の国もその高いのだから住民税とかさ、うん、すごい高いじゃん、
うん、
ああいうのって同じくらい高いと思う20
数年とか。いやだから低成長の時に消費にマイナスになるような税金の上げ方したらもう無理ですよ日本では。だから今もう日本の中では、まあ結局税金って取れるところから取るしかないんだけども、消費税じゃないと思いますよ。
取りっぱぐれがないから消費税って言ってんでしょ、違うの。
この前ね、石破さんが総裁選の時に言ってたのは、企業にね、
うん、
その付加価値税みたいなのをかけたらいいんじゃないかと、
うん、
今大きな企業はその利益をわざと出さないようにして、
うん、
その何だろう、法人税から逃れようとしてるようなとこ結構あるんですよ、うん、
はいはいはい、
でも
赤字だと税金を納めなくていいわけですね、法人税ね。
ところが企業活動するにあたってそのインフラ、公共のインフラとかそういうものは全部使ってるわけですよね、
うんうん、
そうするとそういうふうなとこに対してお金を払う、つまり企業が付加価値を生んでるんであれば、うん、その付加価値に対して税金をかけていいんじゃないかと、
あとは
いうふうなのは僕はなるほどと思った。
あれだよね、そのすごいお金持ちとかが前にちょっと出てきたじゃん、ケイマン諸島とかさ、
うん、
ああいうところに節税でさ、
タックスゲームですね、
うん、ああいうのもちょっとできないようにって知ってほしいよね、
うん、
トランプさんが全然ほら税金所得税払ってなかったって言ってさ、ね、やっぱり金持ちってそうフェイクだって言ってるけど、トランプさんはね、うん、でも金持ちってそういうことすんだなって思ったよ、
う
ん、
多分そういうのってその不公平感、要するに税の公平の問題なんですよね、
うんうんうん、
でもそこで多分その税率を上げたりそういうのを追求しても消費税 1% 2% って巨額になるので、
はい、
そこには追いつく部分ではないのかなって僕は思うんだ、うん、その論議ってね、よく国会議員の数減らせっていうの話するじゃないですか、で僕は実は国会議員の数減らすのは反対で、
うん、
議員の数は実は多い方がいいと思ってるんですよ、
うん、
それだけ民意を吸い上げることができるから、
うんうん、
あの大事なのは国会議員の給料を減らせばいいんですよ、うん、ただ単に
一人当たりの。
だから美味しい職業じゃなくしてやるってことが大事で、うんうん、そうすると世襲で国会議員が美味しいから代々引き継いでいくみたいなのはなくなっちゃうから。
私はそこじゃないな。美味しいから、あのそのなんていうの、政治のその団体だったらその親が子に継がせるときに税金かかんなかったりするでしょ、うん、そういうのこそつつけと思うけどな。何億も貯めてさ、うん、全然その亡くなったときに子供にその地盤継がせればそこみんなどうにか言い逃れて払わなくったりできるわけじゃん。
でもそれって、うん、あの別にあの政治家だけじゃなくて企業だってね、うん、その企業の資産を会社の資産にして、うん、株っていう風な形で子供に使わせることにして、うん、その企業が貯めたお金をうまく子供にその継承するっていう風なことは行われてるんですよ、うん、だから権力を持ってる人は自分たちが権力があることは財力があるってことにつながるわけで、うんうん、それを代々続けていけるように制度も法律も作るに決まってんですよ。
質問していい、うん、あの結局政治のさ大事なことって税の分配だと思うんだけど、うん、今のやり方だとすごいその強者の人たちが全然その、うん、あんまり痛まないでっていうか美味しい思いしちゃって、うん、もう今すごいコロナで弱ってる人たちがすごい自殺率も8月増えたりとか、うん、あと失業率が増えたりとか困ってる人が生まれてるじゃない、うん、それをそこにお金が行かなきゃいけないじゃん、うん、だけどなんでいつまで経ってもその救われるっていうか税の抜け道みたいな考えてさ、どんどんそういう風になんていうの、強者はどんどん太ってってみたいなことでなくすのをどうしたらいいの。
それは強者だからだよ。強者が強者のための制度を今までずっと長い間作ってきたってことですよ、
うん、だからそれを変えるにはどうしたらいいの。
だからそれはその選挙で変えるしかないんです、うん、あのこれは強者だろうが弱者だろうが、うん、一票は平等だから、うん、だから本当はそこに託すしかないのに、結構その社会的にはあまり力がないって言われてる人に限って選挙行かない、
うんうんうん、まあ、選挙に行く余裕すらないっていう方も中にはいらっしゃるかもしれない、
ね、かもしれないですけど、でも別にあの不在者投票、期日前投票だってあるわけでしょ、うん、だから一票を何週間かの間に行使することができないとは僕はとても思えないんですよね。
あとあれなんだよね、選挙の前しかさ普通に生きてたらそうだと思うんだけど、その政治のこととか考えないのに、なんか公平っていうあまりに、だってそれまで全然さ公平じゃないのにさ、全然あんまり深いところまで知らせなくなっちゃうじゃん。それさ、深いところまで公平でなきゃいけないっていうあまりに、本当はスキャンダルとかそういうのもこういうことがあったんだとかそういうことも知らせていくべきなのに、それはさメディアがさもうちょっと変わっていかなきゃいけないと思わない。
まあだからメディアは本来そういうふうに権力をチェックするものっていうふうなことを思ってメディアの世界に入ってる人が多かったんだけど、うん、最近はそうでもないよね。だから、うん、あの長いものに巻かれる人が多くなったよね、うんうん、
あの消費税のことで言うと消費税を下げるっていうのは、うん、もう誰もが喜ぶかのように思いますけど、うん、何にもしなければ行政サービスが下がるってことでイコールですよね、うんうん、収入が少なくなるから、うん、だったら大体の案としてどういう税制にしてどこからどれだけお金を取るかっていうことを示した上でのその減税するとか消費税をゼロにするっていうのはきちっと示さないと、うん、あの後からえそんなはずじゃなかったのにっていうのが次の世代さらにまた次の世代が被るっていうことがあったら、
そうです
ね、それはちゃんとやっていかなきゃいけないなというふうには思いますよね。
だから減税するんだったらそれをどういうふうに取り返すんですかと。これが例えば地震の災害のようなものだっていうふうに今回のねコロナの災害っていうふうに考えるんであれば、うん、復興税のような形で後で回収するのか、うん、それともその消費税を下げる代わりに消費に悪影響がないような部分から取る、例えば、うん、あの相続税をもっと上げるとかね、うんうん、それからもしかしたらある程度のそのまあお金を持ってこれ貯金に税金をかけるっていう手だってあるんですよ、うんうんうん、みんなそのお金持ちがいっぱい貯金してるから、うん、この貯金に税金を 1% ぐらいかけてやるっていう考え方は前々からあるんですよ、うん、でもちろんあのお金がない、あんまりお金を持ってない人はそんなに貯金もないと、うん、であれば 例えば5000万円ぐらいまでの貯金は非課税にして、うん、それを超えた分にだけ 1% の税金をかけるってことだってできるわけですね。
分かった。全部均等にっていう考え方、その政策的にだよ、うん、均等にっていうとやっぱり金持ちの人が得して損することも得することも、うん、それで困ってる人たち均等だから本当にその手厚くならないんじゃない、うん、お金の金額が限られてたら。
もうこう50年以上こう生きてきて社会をいろいろメディアの世界にいて見てくるとね、うん、やっぱりお金持ってる人ってお金が増えるようにできてんですよ、
うん、仕組みとしても
仕組みとして、うん、でそれは長い時間をかかってお金持ちたちが作り上げてきた制度だから、うん、だからそれを打破するのはお金を持ってない人たちが平等に持ってる一票一票でそれを変えていくしかないんですよね、うんうん、絶対にそうなんですよ、間違いないんですよ、ね、じゃなければ変えられないから。
そうだね。だとするとメディアの私たちの役割ってその一票なんだから変えるには行くべきだっていうことをずっと強く発信していかなきゃダメだね、
うん、だから気づかない、せっかく持ってる権利を行使しないで文句だけ言ってても変わらないよっていうふうなことを、うんうんうん、
文句くらいはしてくれや文句くらい。
誉れりんごさん、うん、新型コロナ対策について、うん、イギリスやドイツほかヨーロッパは冬に向けて防護具や感染対策の強化を進めているようです、うん、一方日本では特に具体的な対策を発表されていないし、うん、GoTo キャンペーンや空港を開けたりと、うん、かえって感染者を増加させるようなことをしている気がします、うん、玉川さんは海外と比べると日本の対策や発表の仕方についてどう思いますか、うん、海外は数字や確率統計を駆使してデータをきちんと発表したりしているのに、うん、日本は安易な言葉だけなので私は不安に思っています。
いや全くその通りですね。おっしゃる通りだと思いますよ。日本のそのこの新型コロナに関しては謎の効果があってですね、うん、なぜかその感染者もその重症者死者も少ないんですよね、ヨーロッパなんかに比べると、うん、でこれは僕はある種神風だと思ってるんですよ、
うん、
で神風が吹いたことをその政治、まあとにかく政権の人たちがその良かったじゃないかと結果的にと、うん、でそれじゃあ神風が止んだ時にはどうなるんだろうっていうのは僕はすごく心配なんですよね、うん、だからそのこういうふうな対策を打った結果としてこれだけ良くなったっていう事例は海外にいくらでもあるんですね。参考にできるものはあるんですよ、
ね、質問、はい、いつも GoTo イートに行く時、うん、もうその進む時も、うん、あとは学校や休校にする時も自粛って言い出した時も、うん、なんかその私一定のルールこうだからっていう風に言われるとすっきりすると思ったのに、やっぱりそういうことは言えないの？
一定のルール
こうなったからこうするって、こうだから例えば感染者数が何人超えたからとか、あと陽性率が何パーセントになったから、うん、だからこうするんだって、下がったからこうするんだって、そのルールみたいなのっていうのはやっぱりコロナってまだよく分かってないから言えないの、ある程度とかも、
うん、でも分かってないことはなくて、うん、世界中の例を見ると、うん、うまくいってる国とうまくいってない国を比較すれば分かることはいっぱいあるんですよ、うん、例えばその中国では武漢でね、うん、感染者が減った後で武漢に住んでる人990万人に検査をやって、うん、で300人陽性だったんですよね、うん、でその人たちをまあ保護するような形で、うん、その後経過観察をして、うん、で、まあ、ある種コロナを一回こう根絶やしにする、コロナウイルスを一、うん、回根絶やしにするともうあれから4ヶ月経ってるんだけど、武漢では未だに新しい感染者っていうのは報告されてないんですね、うん、でもう一方で中国のことなんか信用できないよっていう人のために今度は台湾ね、
うん、
台湾は始まりにその国内に、うん、まあ国内というか地域だけども、その台湾にその感染してる人を入れないっていうのを徹底したわけですよ、うん、でそれでもちょっとだけ入ってきた人は徹底的に追跡して、うん、でそれ以上広がらないようにしたと。だからある種根絶やし、ウイルス根絶やしの状況を作ったんですね、うん、
それをさ
一回根絶やしにするとやっぱりそこからはもうなかなか広がらないんです。
それをするためにも なんていうか根拠みたいなことを言ってくれた方が、今すごい感染者がこんなにたくさんになっちゃってるからって言ったら、あんまり外とかちょろちょろしないようになるし、そのこうだから GoTo 行ってもいいんだっていう根拠みたいなルールみたいなのを決めてくれた方が、じゃあその気にしながら手洗いとか、そういう人と密にならないようにしながら旅行出かけようとか、その根拠がなくてなんかずるっと決まってる気がするから、だからダメなんじゃないかって気がするの。響かないもん。
いやだから根拠が出せないんでしょ。
だからそれっていうのは出せないものなの。
根拠を出さないのが悪いっていうよりも、うん、根拠を出そうとしてないんでしょ。
出そうとしたら出せるの。
だから多分よくわからないけど、うん、根拠を出そうとしてないことは確かですよ、
うん、
でそれは理由はわかりません。もしかすると、うん、根拠こうやったらいいっていうふうなことは世界中で明らかなんだけど、それをやると困るような人が世の中にいるのかどうかもね、うん、知れないし、ここはわかりません。だけど根拠がこうだからこういうふうにしますっていうことを言えない何かがあるのかなと僕は思ってますよ。
でも根拠言ってくれた方が、今こういう根拠だか根拠があってこうだから、ちょっとしばらく1週間とかっていうのは家にいろって言ったら言うこと聞くと思うしさ、
うん
うん、
まあ第一波の時はその成功しつつあったんだけど、うん、その感染者数がゼロに近くまで行ったんだけど、それだと経済的に疲弊して、うん、もう成り立たなくなる人がいっぱい出てきたから、見切りで経済を回そう、うん、両立させようっていうことになったら、うん、またやっぱり増えてきちゃったっていうことですよね。
私が理屈っぽい考え方なのかな、みんなどう思ってるんだろう。
理屈っぽいじゃなくて、理屈が一番大事なんですよ、うん、コロナに関しては。さっきおっしゃったようにね、うん、一回6月の末に減ってったわけですよ、うん、第一波がね、
うん、
ところが一回そのウイルスを根絶やしにするとこまでいけなかったわけですね、うん、でその我慢できなかったわけでしょ、うん、でこれ一回根絶やしにしてたら今の状況変わってるんじゃないかって僕なんか思うんですよ、うん、なぜならさっき言ったように根絶やしにした武漢、根絶やしに、うん、初めから根絶やしの状況を作った台湾は、うん、その後感染が広がってないわけだから、うん、だからやっぱりそれをやるってことが大事で、じゃあ根絶やしにするためには何が必要かっていう話をずっと僕は番組で言ってるんですけどね、うんはい、
あれ検査たくさんしろっていう話が出てきたけど、それはいけないみたいな人が、反対の人が出てきたじゃん、うん、あれは未だにそう言ってんの。
言ってんでしょ。だって、
言ってんの？
世界中の国々で、うん、検査を抑制しますなんて言ってる国はないですよ。
まだそういうこと言ってんの？
いや、だから最初の頃は、政府は違うよ、
うん、
政府は増やそうとしてるんだけど、だけどその政府じゃない一般の人の中に、一般の人っていうか、まあテレビにもよく出るような人たちも、
コメンテーターとかも言ってたよ。
言ってる人はいますよ、
うん
うん、
その根拠は何なんですかね。
医療が崩壊するからって言ってたよ。
かつてはそうかもしれないけど、じゃあ
もう対策できてない
じゃあ逆に聞くけど、イギリスなんか1日50万人レベルまで持ってってるわけでしょ、うん、でイギリスで医療崩壊してないじゃないですか、
うん、
で仮に日本も50万件レベルに検査を上げて、うん、医療が崩壊するとしたらそっちの方が問題なんですよ。
そうだ、ね、
検査が増えて医療が崩壊するっていうんだったら、そういうふうな医療体制自体を変えなきゃいけないんです、うん、本来は。
あとそれから何ヶ月も経ったしね、
うん、もう十分準備する時間あったはずですよ、
うんうんうん、
まあ、お話聞いてると、その例えば財政事情が悪かったのに何の手も打たなかったから、うんまあ、本当にいざ財政出動しなきゃいけない、弱い人たちにお金を配らなきゃいけないって時にそんな余裕が全くなかった、
う
ん、
そう。
で感染症に関してもずっとこう医療体制を脆弱にしたりとか保健所の数を減らしてきた、
う
ん、
そうそう、
その方が効率がいいからっていうことで、うん、やってきたらこの結果になっちゃった、
はい、
つまり日常のその世の中の政策とかにこう間違ったことがあると、うん
はい、
そこでストップかけとかないと後からもうとんでもないしっぺ返しが来るっていうことがすごくよくわかる現在の日本の状況ですよね。
そう思いますよ、
うん、
だから実は日々の政策っていうのは、うん、何かこういう100年に一度みたいなことが起きた時に、うん、全く対応ができなくなるってことを今回はやっぱりこう思い知らされたってところありますよね、う
ん、あと間違えたと思ったらすぐ方向転換って、こうでこうでちょっと あのそれはよく間違ってしまったかもしれないんでって言って方向転換すべきだよね。
でもそれは政権が継続してると間違い認めたくないんですよ。
認めた方だってそんなのさ、もともと間違えようとしても間違えたんじゃなければ間違ったって
違うって。だから政権が変わんなきゃいけないんですよ。政権が変われば前の政権がやってたことはあれ間違いですに済むんだから、うんうん、だからあの例えばアメリカだってイギリスだってその二大政党でこう変わるわけでしょ。だから一つの同じ党がやってる政権の状態であれば、うんうん、それは間違いは認めたくないですよそりゃ、
うんうん、認めりゃいいのね
なかなかね。
そういうふうにだって選そしたら選挙あるまで何ともできない。そしたら半分くらいはやっぱり野党がもうちょっと多くならないとどうともならないね、う
ん、まあでも野党もねちゃんとあの、まあ、例えば消費税減税って言うんだったら大体の財源どうするだとか、
そうですね、
そういうふうなことはきっちりあのアピールしないとね、
うんうんうん、あのやっぱりその例えば山本太郎さんなどが消費税 5% にするって言った時に、うん、あの枝野さんが 8% は譲れない、じゃあ一緒にやれないんじゃないかっていう話をしていたのに、あのまあコロナの影響もあるんでしょうけれども、うん、急にあの枝野さんが2年くらいの次元で消費税ゼロにしたらいいかなという、うん、それも選択肢だみたいなことを急に言い出したりすると、うん、あやっぱり選挙目当てなのかななんていうふうに思ったりして、うんうんうん、ちょっと不信感を悪化したりします
ね。あと菅さんがねとあの総裁選であの消費税下げんの考えてないって言ったけど、あの変えたもんね、ちょっとそこねえってみんなざわついたら、うん、変えてきたじゃない、
はいはい、
翌日に、
うんうん、だからこその三党合意が本当はあったはずなのに、うん、安倍さんがそれをもないがしろして二度延期しちゃったりっていうようなこともありますよね。
間違った、菅さん上げたいって言ったんだけど変えたんだ、ね、上げることは考えてないって10年くらいって、
はい、引き続き玉川徹さんに聞いてみたいことどんなことでも構いませんのでお寄せになってください。メールファックスご紹介させていただいた方にはもれなくお風呂のまこちゃん差し上げております。メールの方はゴールデンアットマーク joqr.net、 ファックスの方は東京03-5403-1151にお寄せになってください。お待ちしております。